スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と申します。ようやく正規配信の第1回をお届けすることができます。4月から準備を行ってきましたが、やっとここまでたどり着いたという感じですね。準備間にご支援ご協力いただきました皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。それから当ポッドキャストの楽曲オープニング BGM などは川瀬美遥さんからご提供を受けております。遥さんありがとうございます。さて毎日暑い中皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いといえばこの8月はやっぱりはやぶさのカプセル展示でものすごく熱く盛り上がったっていう感じですね。カプセル展示、相模原の宇宙研ですね。それから、筑波の宇宙センター、JAXAEの3カ所の分だけで、延べ10万人が集まったということで、日本の宇宙開発関係でこんなにですね、人が集まったなんていうのはもうちょっと記憶にないですね。素晴らしい盛り上がりだったと思います。このまま宇宙に関心を持たれる方が増えればいいなと思っております。さて、それでは始めましょう。ニュースダイジェスト、今回は8月後半のニュースからピックアップしました。まずは天文の話題を2つ。2010年8月16日スバル望遠鏡を使った観測によって太陽海王星の5番目のラグランジュ点 L5 という観測が非常に難しい位置に初めて小惑星が発見されました。アメリカカーネギー研究所のスコット・シェパード氏とハワイ・マウナケア山頂にあるジェミニ天文台のチャドウィック・トルヒュージョ氏が太陽・海王星の5番目のラグランジュ点という観測が非常に難しい位置における小惑星の第1号を発見しました。ラグランジュ点とは2つの天体から受ける重力のバランスが取れている位置のことで、この点に物を置くと安定するというポジションであります。太陽と惑星の重力が釣り合うラグランジュ点が5つあるんですが、そのうちラグランジュ点の1番、2番、3番は不安定で、そこに位置する天体は一度ずれ始めるとずれが大きくなってしまって、外れていってしまうんですが、一方4番目と5番目 L4 と L5 は、惑星の公転軌道上で、惑星よりも60度先か60度後の位置にある、つまり太陽と惑星との距離を一辺とする正三角形の頂点にあたる位置にあって安定しており、塵の粒子やその他の粒子が天体が集まりやすくなっております。この位置にある小惑星のことトロヤ群と呼ばれるんですよね。木星の場合の60度前方の前方トロヤ群、それから同じく後方の後方トロヤ群というのがまあ有名ですね。このトロヤ群小惑星と呼ばれる小惑星はこのラグランジュ点に位置しているため、惑星と同じ軌道上にいながら惑星と衝突することはなく、これまでも火星、木星などにトロヤ群小惑星が見つかっており、また海王星でも先行する位置の方であるラグランジュの4の方にはトロヤ群小惑星が見つかっておりました。海王星トロヤ群小惑星は非常に暗い天体で広範囲に散らばっており、このため観測には広い領域をサーベイできて、暗い天体を発見する能力を備えたスバル望遠鏡が利用されております。ラグランジュ5の位置に相当する領域に海王星トロヤ群小惑星を探し出す観測では、スバル望遠鏡の主焦点カメラが位置を、南米チリのラスパンカナス天文台のマゼラン望遠鏡がその軌道を決定するために使われました。この研究成果はですね、何に一番影響を与えるかというと太陽系形成初期のシナリオを明らかにするということですね。昔の説はですね、太陽系の惑星というのは、太陽を含めて太陽系というのは塵から固まってできたということなんですが、今の回っている軌道の位置、その位置で塵や粒子が固まって星ができた、惑星ができたと思われていたんですが、今最新の説はですね、特に海王星、天王星については木星と土星の中間ぐらいの位置で惑星として形成されて、その後他の惑星との、特に木星ですね、の重力の関係で現在の位置まで移動したと考えられています。 つまり海洋星が現在と違う位置にいたときにこのトレア群小惑星を捉えてそのまま海洋星と一緒に移っていったのか、それとも後から現在の位置についてからトレア群小惑星となったのかですね、これがこの先研究で細部が分かっていくとこの説が本当に正しいのか、またどういうふうに移動していったのかという謎が解けるキーになるかもしれないというところですね。それでは次のニュースです。アマチュア天文家がビデオで木星の閃光現象を捉える。熊本県の立川正幸さんが日本時間8月21日未明に木星への小天体衝突によるものと思われる閃光現象をビデオに収めました。この観測成果は国立天文台の渡辺淳一教授によって国際天文学連合に報告されております。熊本県熊本市の立川正幸さんは8月21日未明に木星のビデオ撮影を行っております。その21日の映像に午前3時27分7秒に発生した閃光現象が捉えられていました。継続時間は2秒弱と思われているんですが、今後の詳細な解析で変わる可能性もあります。まあ、木星とか他の惑星もそうなんですが、現在の発達した天文学とたくさんある望遠鏡からすると常時専門家が見ていると思われがちなんですが、実際には望遠鏡のスケジュールというのは非常に忙しくてですね、木星なり木星をずっと観測続けるということは実はできていません。でこういう長期間の監視というのは実はアマチュア天文家がですね、よく行っていて、このような閃光現象などもアマチュアが発見するということは非常に多いです。それでは次のニュースです。地球周回軌道から生物を無事回収することに成功して半世紀。アメリカより先に有人宇宙飛行成功を目指して宇宙船開発を進めていたソビエトですね、当時のソビエト、1960年8月19日にコラブル・スプートニク2号でベルカとストレルカという2匹の犬、それから数十匹のネズミ、昆虫、植物、細菌類が乗せられていた宇宙船を軌道上から地球に再突入し無事回収することに成功しました。コブラル・スプートニクはですね、人類初の有人宇宙船となったボストークとほぼ同じものであり、有人打ち上げに先立ってテストされたということですね。1号機は軌道離脱に失敗してより高い軌道に移って帰還できませんでした。2号機が成功したということになっているわけですが、実は2号機と1号機の間にもう1機打ち上げられていたんですが、発射28秒後に爆発してしまい、これは闇に葬られてしまいました。なかったことになってしまいました。当時のソ連は、嘘はつかないんですが、成功したことは、公表するか、失敗したことは公表しないという、状態でしたので、2号機の失敗というのはなかったことになってしまったということですね。中国天宮1号と神舟8号2011年打ち上げ。中国有人宇宙飛行プロジェクトは8月17日中国宇宙ステーションの実験第1号天宮1号を2011年内に打ち上げると発表しました。発表によると天宮1号の組み立て作業はすでに完了し、現在性能を確かめる総合試験などを実施するといいます。天宮1号は中国初のドッキング目標機で重さ約 8.5 トン、実験装置室と物資の保管室から構成され、ドッキングポートを一つ装備しております。神舟8号は無人で打ち上げられる予定で、天宮1号とともに中国初のドッキング試験を行います。中国は現在独自の宇宙ステーション計画を進めており、2011年に天宮1号を打ち上げた後、2015年までに天宮2号と3号を打ち上げ、最終的には2020年までに中国初の宇宙ステーション天宮を完成させる計画となっております。天宮1号は重量 8.5 トンで、重量10トンの HTV より小型なんですよね。天宮1号の写真を見ると、ドッキングポートの形状が APAS-89 という形式のものとよく似てるんですけどね。これはロシアが開発して国際宇宙ステーションでも使われているドッキング規格なんですけれども、ロシアからドッキングポートのですね、技術を導入したんでしょうかね。当然無人でドッキングしますので自動ドッキングなんですが、 この自動ドッキングについてもロシアから、無人のドッキングシステム、クルスドッキングシステムを導入したのか、独自開発なのか、そこもちょっと興味をそそられるところですね。それでは次のニュース。米空軍が打ち上げた極秘のミニシャトル X-37B 軌道変更か。米空軍が軌道上で極秘に試験を続けている X-37B 軌道試験機は8月9日ごろ軌道高度を上昇させたようです。南アフリカのアマチュア衛星観測家グレッグ・ロバーツさんが8月14日に最初に軌道変更に気がついたということです。 X-37B はこれまでスペースシャトルと同じように高度400キロ程度の軌道を飛行していたんですが、8月9日に2回の軌道変更を行い高度を上げ、現在高度は440キロメートル程度の軌道で飛行しているそうです。 X-37B は宇宙空間から無人で帰還できるミニスペースシャトルで、長さは9メートル、横幅が約 4.5 メートル、重さは約500キロで、スペースシャトルと比較すると大きさは4分の1程度ですね。今年の4月にアトラス5ロケットで打ち上げられましたが、その目的や役割については明かされておらず、米空軍は実験を行うためということのみ発表しております。今時任務が極秘の宇宙船が飛んでるなんていうのは、まあ映画の世界みたいですが、まあ極秘になっているのはその何をやってるか、ミッション内容と、あといつ帰還するかということですね。打ち上げ自体はネットで生中継してましたし、まあ私も打ち上げ見てましたけどね。軌道についてはまあこのようにアマチュアの人が追跡できる時代なんですけれども、まあ一体軌道上で何をしているのか、これも興味をそそられますね。次のニュースです。スウェーデン宇宙公社は8月12日2機の小型衛星からなる技術実証衛星プリズマが軌道上での分離に成功したことを発表しました。発表によりますと、マンゴとタンゴと名付けられた2機の小型衛星は日本時間の8月12日2時51分、高度約 800km で分離を行いました。両衛星は6月にドニエプルロケットによって打ち上げた後、結合した状態で実験準備を進めていました。分離後の稼働状況も良好で、いよいよ実験が開始されるとのことです。プリズマはこの2機の衛星からなる技術実証衛星で、軌道上で自動編隊飛行やランデブーなどの技術を検証する衛星です。日本も昔、技術試験衛星7号、織姫彦星というのがですね、上がって、これも分離衛星で分離やドッキング、それからロボットアームもついてましたね。そのような試験を行っておりました。でその成果は HTV による国際宇宙ステーションへの自動ランデブーシステムや希望実験とのロボットアームの実用化につながっております。それからこのプリズマを打ち上げたドニエプルロケットというのは軍用の ICBM 大陸間弾道弾の転用ロケットで、ロケットの名称は R36M SS18 という、コードで呼ばれておりましたミサイルですね。この使われなくなったミサイルを転用して、打ち上げロケットとして使っているので、非常に安価に打ち上げすることができるようです。このドニエプルロケットはですね、ちょっといろいろ特徴があって面白いロケットなんですが、これについてはまたいずれ、紹介する時間を取りたいと思います。次のニュース。 S-520-25号機観測ロケットの打ち上げ。航空宇宙研究開発機構 JAXA は8月31日午前5時、観測ロケット S-520 の25号機を鹿児島県内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。実験の目的は高度 300km 程度に到達する数分間にわたるロケットの弾道飛行を利用して、電離層内におけるエレクトロダイナミックテザーの基礎実験と微小重力環境下におけるテザーを用いたロボットの姿勢制御実験を行うことでした。電離層中でのベアテープテザーを用いた世界初のエレクトロミックダイナミックテザーの実験であり、プラズマ収集に関するデータを収集することも目的です。またデザーロボット実験は新しい姿勢制御技術の実証実験として行われました。ロケットの飛行は順調で、発射後55秒にフェアリングを開き、 58秒に計測プローブを展開し観測を開始しました。デザーは打ち上げ120秒後に呼気を分離し伸長を開始し、300メートルのデザーを80秒で転長回路しました。デザー、紐なんですが、これは幅5センチ、厚さは 0.05 ミリですね。で、これがリールに巻き取られてるんじゃなくて、逆折り紙法と名前がついてましたが、折りたたんだ状態で伸ばすという形ですね。300メートルのものをこうリールに巻くと、やっぱり最初の300メートル分のリールがこう回転する慣性がかかるので、非常に転長も難しく、ちょっと角度がずれてもうまく伸びないんですが、この逆折り紙法というのは、ティッシュペーパーを箱から抜くような形で中に折りたたんであるんですが、スルスルと出てくるというのが特徴ですね。それからデザーロボットは打ち上げ後297秒に呼気から 0.5 ミリのデザーで20メートルほど分離し、デザーロボットのアーム操作による姿勢制御実験を実施しました。実験中ですね、高圧制御が正常に行われなかったため、デザーの電流測定がうまくできなかったようですが、主目的である展開がうまくいったことで今後の発展につながるということで発表がありました。ロケットは正常に飛翔し、発射後283秒で最高高度309キロに達し、すべての観測を終え、内の裏の南東海上に落下しました。詳細なデータの解析は今後となっております。このエレクトロニックダイナミックデザーというのはですね、この実験は何につながるかと申しますと、軌道制御、軌道高度を変えたりですね、あと使用済みの衛星をデブリにしないように大気圏に落としたりというのに使おうという発想です。衛星から数百メートルの紐を伸ばして、そこに電流を流すと地磁気とですね、地球が持っている地磁気と反応し、下向きの力が発生して軌道高度を落とし、大気圏突入させて使用済みの衛星を処分すると。またこの自然の電流以上の電圧をかけてデザーに電流を流すと、逆に軌道高度が上昇する方向に力が発生するので、電力だけで衛星のですね、高度を上げることができるというのがデザーの目的となっております。今回のニュースは以上となっております。次は新コーナー、国際宇宙ステーションリポート。名前の通り国際宇宙ステーションの出来事について短くお伝えしていきます。8月16日に交換された冷却系のアンモニアポンプは問題なく稼働しております。そして8月19日に冷却系に関しては国際宇宙ステーションは通常の運用状態に復帰しました。8月19日プログレス 38P によるリブースト、国際宇宙ステーションはザーリア後部に接続しているプログレス補給船のスラスターにより軌道上昇を行いました。これにより平均軌道高度が 2.3km 上昇しました。8月31日午後8時21分プログレス M06M38P が国際宇宙ステーションアンドック、ドッキングを解除しております。それから希望日本実験モジュールの実験については順調に進んでいるようです。現在実験を中断しております超電導サブミリ波リム放射サウンダーについては運用再開に向けて作業が進んでいるようです。この超電導サブミリ波リム放射サウンダーってのは、一言で言ってしまうと、オゾン層の状態を観測する観測装置ですね。サブミリ波受信機を搭載しており、オゾンやオゾン同位体、それからオゾンを破壊する塩化水素などの分子の濃度を高度分布に従って全球にわたって長期観測することが目的でした。昨年の HTV1 号機で打ち上げられ、9月6日ですね、昨年の9月6日から観測していたんですが、今年の4月21日に待機モードに落ちてしまい、それ以降観測を中断しております。それではエンディングには今後の打ち上げ予定をお知らせします。9月8日20時11分日本時間ですね、ロシアのバイコヌール宇宙基地からソユーズロケットで プログレス 39P が打ち上げ予定になっております。それから同じくロシアのプレセツクから9月8日、これ時刻はちょっとまだわからないんですが、ロコットロケットで、ゴーンつってんですかね、GONETS 衛星の打ち上げがあります。それから9月11日、20時17分、種子島宇宙センターから H2A ロケットで順天頂衛星の導きの打ち上げ予定になっています。それから9月20日、アメリカのバーデンバーグ宇宙基地、これカリフォルニアですね、太平洋側です。ここからアトラス5ロケットで NROL の41、これは偵察衛星ですね、これの打ち上げが行われるという予定になっております。それから9月初旬に中国がですね、チャイナサット6A というのを調整ロケットロングマーチ 3B で打ち上げる予定なんですが、中国については事前のアナウンスがないので、ちょっと細部についてよくわからないですね。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継など見られる場合については最新の情報をよくご確認ください。私はスペースフライトナウ .com というアメリカの情報サイトがまとまって確認できるので、ここを使って確認しております。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご意見やご質問、あとは間違いの指摘がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net、 news@spacepodcast.net。それからツイッターアカウントは、@spacepodcast、@space_podcast ですね。メールアドレスの方はハイフンで、ツイッターアカウントの方がアンダーバーになってますので、ちょっとお間違いのないようにしてください。次の配信なんですが、今のところ9月の半ば、15日あたりを目標に準備していただきたいと思います。これも期待せずにお待ちしてください。それでは次回の配信でお会いしましょう。さよなら。